ありがとう。作家の本田健です。今日のテーマは9割の日本人が知らないお金とエネルギーの秘密です。これ皆さん興味ありませんか？お金に関してはいろんな本も出してきましたし、この YouTube でもねだいぶ話してきましたが、今でもねやっぱりこう初心者向けというか、あまり深い話ができないので、YouTube ではあまりスピリチュアルな話とか、ちょっとこうお金の投資とか、そういう細かい話は、あまり今まで別に避けてたわけじゃないんですが、まあ一般向けじゃないので、話してなかったんですが、今日はね、お金はエネルギーだっていう側面から、話をしていきたいと思います。実は、英語でも今いっぱい教えてるんですけど、英語の人たちがですね、一番興味があるのはこのお金とエネルギーについてもっと教えてくれということが多いんですね。なので今日はちょっとその触りのところ、実は英語の YouTube ももしよかったらご覧いただきたいんですが、結構バズってるんです。この間も、まだそんなに登録者数は5万人ちょっとしかいないんですけど、それでもですね、1本あたり10万再生以上された動画がありまして、コメントも700件ぐらいついたんですよね。なのでこれは多分このまま20万とか見られていくんじゃないかなっていうふうに今思ってますが、そういうですね、お金とエネルギーに関して興味を持っている人が世界的に増えているってことなんじゃないかなと思います。なので日本の皆さんも興味があるんじゃないかなと思ってこれを収録しています。まずお金とエネルギーって何なのかってことなんですけど、お金って皆さんにとっては何ですか？よかったらコメント欄にね書いてみてください。あなたにとってお金とは、例えば100万円銀行口座に入ったとして、100万円っていうのが入ったわけですよね。で、そしてそこにその100万円がですね、皆さんが貯金してたとしたら、それを自由に引き出して100万円分お金を使えるわけです。もし銀行に100万円借りてたとしたら、それをですね、毎月何万円かずつか返さなくちゃいけないはずです。まあそうするとマイナス100万円って書いてあるのかな。いや、そんなことないですよね。なんか一瞬、なんか考えてしまいましたけど、マイナス100万円とはなってませんが、あ、でも引き落としができなかった場合にはそういうこともありますよね。例えば、まあじゃあ分かりやすいように、そういうふうに数字書いてあったとしましょう。けれども、それ自体はですね、別に単なる数字なんです。けれども、そのお金をエネルギーっていう側面で見たら、とっても面白いことが分かってきます。例えば、生活してる時に、人を喜ばせて、めちゃくちゃ周りに感謝されながら、例えばやっているお菓子屋さんのことを想像してみてください。子供たちがわーって来て、おじちゃんおじちゃんって言って、そして、そのお菓子屋さんがですね、繁盛して、その子供たちだけじゃなくて、大人、30代、40代の独身の男性とか女性も、ああ、こういうの昔あったよねって言いながら、もうまとめて、こうバスケットに大人買いしていくような駄菓子屋さん、テレビで見たことあるんですけど、例えばそういうふうなことをやってらっしゃる経営者の人っていうのは、1個あたり100円か200円か単価低いかもしれないけど、もうみんななんか山ほど買っていくから、意外と何万円分も買ってくださったりとかして、一つ一つは利幅が少なかったりとかするんですけど、すごいたくさんの人たちを笑顔にして、夜寝る前に、ああ、もう今日も何百人お客さん全国から来てくださって、楽しい一日だったな、あの人面白かったな、と青森、帰っていくって言ったけど、車で大丈夫かな、なんてこと思いながら、幸せな気持ちで、眠りにつくことができると思います。一方で、本当はですね、売りたくもないような商材、商品、サービス、そういったものを売っていて、あ、本当はこの保険売りたくなかったんだけどなとか、本当はこのマンション売りたくなかったんだけどなって思いながら、しぶしぶ生活のために、成績のために売って、で、ああ、なんか俺、なんでこんなことやってるんだろうって落ち込んでる人もいるかもしれません。面白いのは同じ保険とか不動産とか車を売ってても、もう超ハッピーでね、テンション高くやってる人もいるんですよ。なので、その人が嫌いな場合は悲劇ですよね。でもそうやって、こう嫌いなことをやっていてお金をもらう。そうするとですね、なんか慰謝料のような、なんか魂を売った、その結果お金が入ってきたみたいな、そんな気持ちになったりとかするんですよね。では1番目。お金っていうのは、感情の増幅装置であるという側面から話をしたいと思います。お金はエネルギーっていうふうに言いましたけれども、幸せなお金が入ってきたらもっと人は幸せになり、もっと誰かを幸せにしてあげようと思い、幸せっていうのは循環するようにできています。逆にですね、誰かが不幸になってもいいからとにかくお金を稼ぐってなると自分の心がすさみます。そうするともっとすさんだところからお金を取ろうとして、まあ詐欺師っぽくなっていくわけですよね。そして心がすさんだお金を握りしめるともっとなんか渇望感が湧くから、漂流してる時にこう海水の水を飲んだらもっと喉が渇いてもっともっと飲まなくちゃいけなくなっちゃうのとちょっと似てますよね。まあいずれにしてもそういうふうなその感じで その感情を、怒りだったり悲しみだったり喜びだったり、それを増幅させてくれるのがお金だと思ってください。あなたが幸せな人だったら、お金が入ってきたらもっともっともっと幸せになります。そしてもっと幸せに稼いで、もっと幸せに使えると思います。あなたが意地悪で冷たい人だったら、お金が入ってくればもっと意地悪になり、もっと冷たくなり、もっと不機嫌になると思います。いずれにしても、お金があなたの感情を増幅する、そういうふうな装置であるってことを考えておいてください。2番目、エネルギーの残高が人生を決めるというふうな側面から話をします。さっき言ったみたいに、たくさんの人たちに幸せと喜びを与えた人っていうのは、それがお金として換算されて銀行口座に残ってくるわけですよね。もちろんその人を騙したりだとかして、それがお金に残るという人もいると思いますが、エネルギーの残高っていうふうに思ってみてください。不思議なもんで、そういう小説とか読んだことある人もいると思いますけど、そうやって人を騙した人が、なかなかいい死に目に合わない、まあ、そういうような言葉もありますよね。そういうこう誰かを、陥れたりとか、そういったことをした人っていうのは、なかなかいい死に方をしないっていうのを聞いたことありませんか？そういう形で誰かをすごく幸せにしている人っていうのは、本人も幸せになるし、周りもですね、その人のことを尊敬したりすると思います。まあ、逆に言うと、その人をですね、幸せにせずに意地悪して人を不幸にしている人っていうのは、なんかね、エネルギー的にその残高がマイナスになっていくんですよね。なので自分の心もすさむし、家族を持ったりとか友達に囲まれたりとか、そういうふうな人生じゃなく、もう人を切ってしまったりとか、人を遠ざけたりだとか、人に意地悪するし、人を信じられない、そういうふうな人間になってしまうんだと思います。まあ、そういう意味でね、エネルギー残高が、愛の残高がいっぱいあるような人、こういった人はですね、必ずしもお金がなくても幸せになっていると思います。でそして、そんだけ幸せで人を豊かにしている人は、お金っていうエネルギーもある程度回っていくんじゃないでしょうか。さあ、そして3番目、感謝の法則、感謝を使うことでお金っていうのはより楽しくなっていきます。逆に言うと、怒りっていう風なエネルギーをつけると、怒りでお金は回ってくる。これがですね、このお金とエネルギーの法則なんですよね。感謝を、お金が入ってくる時にもして、お金が出ていく時にもすると、それハッピーマネーとしてぐるぐる回り始めます。面白いもんで、一旦このサイクルに入り出すと、どんどん上昇していくんですよね。なぜかというと、例えばあなたがコーチングの仕事をしていて、コーチで何か相談を乗ってあげる。それがすごくうまくいく。めちゃくちゃ感謝される。よかったねって言ったら、また友達を連れてきて、よかったら面倒見てあげてくれませんか？もちろんですよ、いいですよ。すごいよかった。うちの母親が、うちの父親が、うちの弟が、またどんどんこう紹介されていって、ぐるぐるそのいいサイクルっていうのが回っていくんですよね。まあ一方で、もうお金って最悪だなとか、でもそのお金を稼がないと生きていけないんだからって言って、ちょっとずるいやり方をしたりとか、人に失礼なことをやって、まあそれでもお金を奪うようにして稼ぐ。そうするとそういう人ってなんか奪うようにして損したりとかするんですよね。詐欺師の多くがですね、詐欺まがいの商品とかサービスとか仮想通貨とかに投資して、結局それ全額失ったりしてるのを僕たくさん見てきたので、こう必ずしも、まあよく言いますけど、あぶく銭は身につかないって本当そうだなって、ギャンブルしたりだとか、よくわかんないものに使ってしまったりとかして一瞬で消える。これなぜかというと、その人のね、欲とかいろんなエネルギーが残った、ついたままのお金が家にあったり財布にあったりすると落ち着かないと思うんですよね。なので、もうそんな嫌なエネルギーを早く遠ざけようってことで、お金を手放してしまう。これがあぶく銭が身につかない、その理由だと思いますけど、この感謝で受け取って感謝で出すか、あるいは怒りで受け取って怒りで出すか、これによって全然あなたの人生は変わりますよっていうのが3番目です。4番目は、循環は先に与えるとうまく回り始めます。これは、例えば、くれたらあげるよ。こういう人にはなかなか運も人もやってきません。けれども、どんな人にも笑顔で接して、どんな人にも親切に、あるいは優しくできることはないですかってずっと言い続けるようなことをやってると、それがですね、回り回って帰ってきます。なので、最初から取ろうとする人、まあ、テイカーって言われるんですね、英語では。テイカーになろうとしても、誰もその人と付き合おうとは思いません。けれども、あなたがいつもギブをする側、いつも与える側に回っていると、ありがとうございますとか、本当に親切にしていただいてとか、いろいろいい人紹介してくれて、なんかチャンスをくれて、いいアドバイスをくれて、お金をくれて、ビジネスをね、開拓するように取引先を紹介してくださってありがとうございました。まあそういうふうにあなたが折に触れてですね、いろんな人たちを助けてあげると、それが回り回って帰ってきます。なんかくれたらやるよっていう人には、残念ながら、 幸運の女神っていうのは微笑まないようになってるんですよね。なので僕もそれを20代からずっともう30年以上実践してますけど、何かあると、例えば出版社の人を紹介して、その人が、うまくいくようになったりとかね、まあ、そんな感じのことをたくさん、まあ、陰徳って呼ぶんですけど、できれば隠れてやった方が、それは僕は5倍ぐらいの価値があると思うので、言っちゃったらね、5分の1に下がります。なので、できるだけ、サプライズパーティーもそうですよね。この間、すごい笑ったのがあるパーティーに、知り合いのパーティーに出たんですけど、この後、サプライズがありますとかいうか、すごいおかしくて、そんなん言ったらサプライズにならへんやんかと思うけど、それおかしかったのは、この後、サプライズがあります。今日誕生日の人たちのサプライズパーティーがあるので楽しみにしてくださいって、もうそれで言った瞬間サプライズじゃないじゃないのと思ったんですけど、まあそれはともかく、そのやっぱりね、人を喜ばせよう楽しませようってする人には運と縁がやってくると思います。5番目、お金とエネルギーの法則。これはですね、富裕層の人たちがよく知ってます。私たちの体、そして空間っていうのはですね、豊かさを受け取る受信機なんです。なので、例えばここ綺麗になってるでしょ？前はもう少し汚かったんですが、この赤いカーペットでダーンとあって、ゴールドのランプがダンダンダンってあるのを見てね、まあ、そんなに高いもんじゃないんですけどね。そういうのを見たら、おーっと思うわけですよ。そしてここに気が通るわけだから、こういうふうな書斎を持って、こういうところで本を研究して、やってるから僕は世界で今フロントランナーとしてコンテンツを作ることができてるんですよね。同じように皆さんも自分の空間、そして自分の体が受信機だとして、それをどれだけいたわってあげてるでしょうか。自分の直感の通り方が良くなったり、お金も一緒です。皆さんのエネルギーに引き寄せられてお金はやってきます。皆さんがお金から見た時にめちゃくちゃいい人で、こんな人のところに行ってあげたいなと思うような人でしょうか。どんな人も幸せにして、いろんなものを与えている人のところにお金は、あの人のところに行きたいっていうふうになると思います。同じようにですね、そのお金をまたきれいに流せてるような人たち、そうすると循環が起きるわけですね。これがこの空間と体が皆さんの豊かさを受け取る受信機になってるってことだと思います。これはね、富裕層の人たちは、例えば風水みたいな感じのことをそこまで専門的に知らなかったとしても、ちょっときれいに片付けようとか、なんかそんなね、感じの心構えで人生を生きてるんだと思います。まあそういう、ちょっと不思議なところから話してきましたが、皆さんも、あ、これ自分でもやってるなと思ったことがあったんじゃないでしょうか。そういうのがあった場合にはぜひ、あ、うちはこれやってるなとか、確かに、なんかお金が入ってきた時にイライラしてとかするから、その時にありがとうって言い直そうとか、そういったことをね、皆さんの感想なんかも書いてみてください。この5つのうちどれかあるだけでね、金運はめちゃくちゃアップします。なので、まあ、たくさんね、今まで何百人も人たちからそういうコメントを、一つのビデオだけで見ていただいてますから、ぜひ、挑戦して、まあ、挑戦というほどでもないですよね。お金が来たらありがとうさん、お金さんって言うだけで、何か変わっていきます。ぜひ試してください。コメント欄も楽しみにしてます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。